熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、早くもお正月から1週間ちょっと明けまして、はい、今日は1月11日鏡開きですよ ね、うん、ね。まあ、あの長英さんの初弟子の話もちょっともう1週間経ってしまったんですけれども、
なるほど、
改めて、うん、私もねちょっと参加させていただきまして、
ボランティアで司会に来てい
ただいて、とんでもないです。あのなんか貴重な話を聞かせていただきましてあの橋本徹さんが、はい、まあ、ゲストというか、まあ、講演をしていただいたというわけなんですけれども、はい、非常にやっぱりクレバーだなという印象が私はあったんですが、社長は、うん、もう何回かね、まあ、お会いしてるんですよね。
僕は3回目なんですけどね、まあまあ、1時間半喋りっぱなしっていうまあ弁護士さんやから喋るの商売やし、テレビ出てるから喋るのコメンテーターね、狙うから喋るのは商売やけど、まあいろんなことを多方面によくしたね。
本当ですね。新年のね、うん、最初の式にそういう方をお招きしたというのは、こう長英さんとしても何か意味があるのかなと思ったんですけど。
いや、僕はね、ただ単に集めて、まあ、初弟子、まあ、最初の仕事の日なんやけどね、うん、やるだけやったら面白ないと、うんうん、でその日は、まあ、とりあえず初弟やから全員来るんですよ、でその中で何かを持って帰ってほしい、
うんうんうん、
まあ、その筋で有名だった人とかね、うん、そこそこやった人の話を聞くことはね、うん、やっぱりこう何とは言えんこう電波みたいなこう感化されるやん、うん、影響されるやん、それがその人にとってプラスになるやろ、うん、
あ、それは分かります
ね。それをね、うん、まあ、できたら、まあ、こういうことは僕らは講演会で言ってもよそで聞くだけやから、だから社員の人にみんなやりたいなと思って、うん、まあ、できたら毎年やりたいんです。っていうのはもう考え方がね、やっぱりそれぞれ失敗した人の話を何ぼ聞いても成功はしないっていう、うん、だから成功した人間が来ていただいて、その中でまた秀でてる人とかね、うん、聞くことはまあ非常に勉強になるかな、うん、普段勉強してないから。
いや、でもやっぱりそのカリスマ性のある方が近くで話をしてくださると、うん、その熱量が伝わるというか、
なんと話、ね、
刺激、もう本当に刺激を受けるんじゃないかなという感じが、
で言葉だけ違ってね、うん、実際にやってきた人やから、うん、それやね。
それ橋本さんもおっしゃられてましたね、うん、実際にやることが大事だと、ね、
大事や、何も口だけでね、うん、言うてもあかんと、うん、
来年は誰が来るんですか。
いや、まだ決めてないんですけど、まあ、皆さん方、まあ、社員の人がねこういう人を呼んでくれということであれば、うん、来てくれるっていう可能性があればね、まあ、リクエストしたいなと思ってるんです。
じゃあ ZOZO タウンを呼びますか。
まあ、我々の、うん、とこと全然違う部門やから、うん、まあ、それは面白いかもしれないね。
だってあの方もね、うん、社長と一緒で本当に何もないところからスタートされて成功されてる方ですから、努力があって。
僕らとあの人と比べても困んねん。
そうなんですか。
そうなん
です
よ。
区長の上ですもんね。
僕らはずっと下の方やから。
いや
コツコツコツできるとこからコツコツと西川清志でいこうと
まあ、橋本さんの話は後ほどちょっとまたしていただこうかなと思っております、はい、さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりタズル農園の京都上賀茂すぐきプレゼントしております。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
これ 引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長英のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長英。
月決
金大陸
超英や超英通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。さあ、先ほどもねちょっとお話ありましたが、うん、各業界にはそのカリスマという方がいらっしゃいまして、うん、そこに共通するのがその求心力、人を引きつける力ではないかと思うんですけれども、うん、この時間は塾長に求心力、そしてリーダーシップについてお伺いしていきたいと思います。橋本さんは本当にその人を引きつける力があるなと思ったんですが。
いや、それはまあまあ、言うてることが非常にはっきりものを言うしね、うんうんうん、であかんもあかんし、正しいことは正しいし、うん、っていうことを実行してきた人やから、うん、普段はそんなできないでしょ、うん、南北寺で言うてても、うん、だから別に普通の人はないけど、うん、みんながそう思ってるだけで。
講演の中でね、そのリーダーシップについての話が冒頭の方で少しありまして、うん、そのリーダーシップは後天的なものではなくて、まあ、先天的に備わっているもので、うん、まあ、その人間力が一番大事だ、うん、ということをおっしゃっていたと思うんですけれども、うん、塾長もやっぱりそう思われますか？
いや、僕はね、そのなんか前向きに一生懸命進んでる人っていうのは全て魅力的やと実は思ってるんですよ、うんうん、だから何事においてもこう後ろ向きにね考える人もいるでしょ、
はい、
物事をポジティブに考えて前へどんどんどんどん進んでいく人はね、うんうん、まあ、いずれそういう人になるのちゃうかな。
まあ、その言ってるだけだとダメだよって話もね、うん、されていましたけど、
言ってるだけではダメでね、うん、正しい思ってるけどもできない人も中にはいるんです。
そうですね、
そこにはね、うん、そこへ自分の体を後ろからガッと押す力、うん、これがあるかないかですわ、うん、何も偉そうに言ってても。
そこが多分一番難しいところですよね。
いや、だけどね、僕らがで仕事してたらやっぱそういう時期はありましたよ、うん、まあ相手がいろんな人いるから言うとくけど、いろんな人いるからそこへ行く時にみんな怖いとか思っていかへんけど、うん、まあ人間で生まれたら死ぬねんからね、うん、死ぬ気で行ったら大体道は開ける、
うん、かっこいいわもう年始から
なんでそうやん。そういう気持ちでいつも、うん、昔からあの葉隠れっていうね書にね、佐賀県の書にね、身を捨ててこう浮かぶ狭われっていう言葉がある、自分が死を消して前進むっていう時にね、それをやるとなんか道が開けんのよ、うんうん、だそういう気持ちになることが大事だ。
なんかそこまでかけたいものが見つかる人も幸せですよね。
いや、だけどあの全ての人間にはね、うん、そういう時期があんねん、うんうん、だけどそこを行かなかった時にね、うん、その人に残るものは最後には後悔しかないね、うん、なんであの時にこう言わなかったのかとかね、うん、なんであの時に僕は行かなかったよという後悔だけは残る。僕は後悔はしたくないね、うん、だからこと何かに当たった時に前へ進む、これしか考えてへん
ね。まあ、でも成功されてる方って多分皆さんそうですよね、うん、きっと。
まあまあさ、行動力がなかったら何も生まれてきんしね。
だから運もあったかもしれないけれども、その運さえも味方につけるその力というか、
まあまあその辺は人それぞれの考え方なんやけども、うん、まあまあ僕らの原点はね、どっちにしろ人間って100年しか生きられへんっていうのが原点やから、だからもうそのそこで人生をかけるというね、うん、ほんでそれが失敗やったらどうすんねんっていうのは、その時は人間として諦めなさいという、うん、我が人生こんなもんかなと思うと。だけど意外と道は開けんねん、
うん、
意外とね、
うんうん、
まあ行ってよかったなと、うん、それ行かへん人間はいつもそれ以上こう成長していかへん、うん、なんかそういう勝負かける時あるや
ん、
その時はやっぱ行くべきやで、ね、言うべきやで、ね、進むべきやと思うわ、
うん、
それでないとなんか後悔ばっかりした人生になると思う、
ね、暗い。あ、すごいいい話ですねそれね。
なんで
なんかすごい胸打たれました今その通りだなと思って、
いつもそう思ってんの。
でも本当そうだと思いますよ。なんかこう、うん、まあもうこれでいいかなって、ね、諦めちゃったら、
そう、
ね、だからそこで終わりですもんね。
もうとりあえずやってみな分からへんや、
うん、それはそうですね。
で本当にあの前も言ったかもしれんけども、死ぬ気であれ死ぬ気であれでいつも言うんですよ、うん、だけど死んだらあかんでっていう、うん、
まあ命明けですからね。
身長をちゃんとどうなったらどうなるって考えてトライすると、うん、ね、まあ、もしその時死んだらどうすんのやさんって言われて質問を受けた、その時は俺諦めと我が人生こんなもんやと諦めなさいと。だけど意外と意外と乗り換えられるもんや。死んでもええという死の境地に至った人間が勝負に勝つと言われてる、ね、だからそういう気持ちでいつも物事ある時は進むと、意外とね道は開ける。それが誰が聞いてもあなたの言うてることは人として正しいですよという原点がなかったらあかんね、うん、まあ何でも我慢やむちゃくちゃ行くのはこれはあかんね、うん、誰が考えてもそらお前の言うてることは正しいと言われるようなことをであればね、たとえ身が滅ぼしても前へ進んでいけど、うん、いつもそういうふうに思って
ね。いやでもそれされてますもんね塾長はね、ずっとね。
いやいや意外とね、に僕ら普通の人間やから怖いこともあるし嫌なこともあるし、心の中ではね、ねやめとけやめとけとささやく一部の頭の中にもおるけど、
ね、え怖いもなるんですか。
いやそれはある、何人間は見ないしやん。だけども、うん、それを乗り越えるね、うん、乗り越える行くぞというね力の方が強いだけのこと
それが好きなんですもん ね、
うん、
ね、
やっぱり心にはね正義とね、うん、悪が住んでるから、
はいはい、ありますあります、うん、
その正義がいつも勝つと、うん、お前は黙っとる、俺はここで死んでもいいなと思った瞬間にね道は開く。
もう武士ですね武士。
いやだからそういう風にしてあのみんな生きてきたと思う、ね、うん、あのある物事を代を成した人とか、うん、ある物事に精通した人、うん、あの素晴らしい人、うん、指導者になったみんなそういう人、ね、うん、なんで裸なんて一緒やろ、ついてるもん一緒やろ、うん、そんな変わらない。だからそのやるかやらへんかだけのことね、うん、
まあ、でもその人をね、まあ、求心力、人を引きつける力、うん、あとその2、うん、リーダーシップということにおいてはまあ、それなんかこう能力的なものもあるかなと思うんですよ。塾長すごい持ってらっしゃるじゃないですか。
いや僕はね、あ嫌なことは言うてこいと、うん、でやるときは俺が一番に行くと
かっこいいな
でお前ら何しても俺責任者やから、うん、お前らの責任は俺が全部取ると、うん、誰が何しようが昨日入った人間が何しようが、うん、それはうちの会社の人間やから、それを束ねてた僕やから僕が責任でもと、だから行けと、構えへんで行け、行きなさい、であんま止めへんね、行かんけって言うのよ。
でもなんかそうじゃないリーダーシップ、リーダーの立場の方もいらっしゃるじゃないですか。
まあそれはそれで、うん、その人はそういう生き方なんやが、うん、僕はそういう生き方をしてきたから、うん、これはもう一生治らへん、いつもそういう気持ちで生きてるから、
まあ、なんか性格的なものもありますもんねやっぱりね。 それはね、
うちの子供とか一家全部そうやで
攻撃力高めなんですね。
攻撃力高めでもう人の道を外せるようとしたら徹底的にやれとそういう風に嫁から子供からみんなそうや
ろ。それやっぱりそのね大黒柱の影響もあるじゃないですか
まあそれはそうかもしれんけど、まあこれはうちの母親らが子供にね、お産もと物事こと何かになった時は死ぬ気でやれと、こればっかり何にも言わないの、それしか言いよらへんのそれが言いよらへんのよ。それがやっぱり残ってん
だ
よね。
まあ、でもそこが今につながってるんだったら大成功ですよね。
いやだから同じこと言うわけよ、もう社員にも死ぬ気でやれと、うんうん、死んだ時はお前諦めと。
でも最近その死ぬ気でやるっていうことが、うん、なんかこう成し遂げてる人少ない気がしますね。いやだから
それはね、長いもんには巻かれる。
そうそうそう、
ね、
う
ん
う
ん、そんなもん、それは本来の人間としてのあり方ね、うん、だけどそれで面白ないやんかやな、うん、だからそのたかだか100年しか生きられへんねんから、30歳で死んでも70年早死ぬだけのことや、うん、それよりもずっと後のね70年間をね、あの30歳の時になんで俺はやらへんやと食いながら生きていく方が辛いや、うん、だから前進めと、うん、 悔いを残したらあかんと。
そういう観点で言ったらその塾長とか橋本徹さんとかもその似て寄ってる観点があるじゃないですか。でもそこがやっぱりこう引きつけるところなんだろうなという感じがしますね。
そうだね、やっぱ彼もやっぱそういう思いを持って生きてんやろね、う
ん、なんか敵を作ってもね全然構わない的な感じですもんね、うん、まあ、でも敵は潰すっていう感じはありましたけど。
そうだけど彼の偉いところ一番尊敬してるのはね、僕は、うん、子供が7人いるよ。
これ
あれは ね、国家のためにものすごく貢献してる。やっぱりね、人間っていうのはね、重い荷物を担いだ方がいいね。
あ、いやでも誰が偉いって奥様だと思いますよ。私はもうねすごいお忙しいじゃないですか。
うん、それもうあの橋本さん多分あれ家帰ったら嫁さんにコテコテ言わされるんだよ。
多分ほとんどお家に帰らないからお忙しく過ごされ、まあ、日本全国飛び回られてて、うんうん、ほとんど奥様一人多分やってらっしゃると思うんですよ、
うん、まあ、それはそ
うすごいわ7人はと思いますもん。
それは知事とね市長時代はね、うん、何ぼ喋っても金にならない、うんうんうん、今はもう離れてはるから、
あ、
だから7人子供のからの人も働かないじゃない。だから俺はまあ多分なんか政治家にはならない、もうならないのちゃうかなと思うけどね。
そうですかね、うん、また新しい何かをされるんですかね。
いやだから7年間一生懸命やったことは彼がまあ一生の中で一生懸命やってきた、もう集中できた時やと思う、うん、多分辛かったと思うで、うん、もういろんな、ただしその辛さは経験として喋れるんだけどね。だけどもう一回そんなとこへ入りたいか思ったら俺だとあんま入りたないな。
まあでもまだまだお若いじゃないですか。男性としてはもうそのこれからという時だとも思うので、
うん、だけどね、あの男の人生でね、30から40が重要なの。それはなんて言うと、30歳から40歳はそれ30歳まで生きてきた経験で、うん、ね、もう体力知力が充実する時、ね、うんうんうんうん、だけど40過ぎて50になると、
うん、
やる気はあるけど体がついていけん。だからその時代にね彼が一生懸命やったいうことはから若いからできた。
うん、
だから今多分ねそこまでやる人間っていうのはさ相当の人やね。うん、だからそれ若いからできたやんと僕は思うね。やっぱり若い人らが次の時代を作るんだから、彼らがねあの働きやすい場所を提供する、うん、働きやすい職場を提供する、うん、これは僕らの仕事ですよ。う
ん、さあちょっとお時間になってきたなので、うん、そのリーダーシップ求心力持つことで一番大事なことってどういうことですかね。
まああんまりこう人の顔色ばっかり見ずに、うん、信じたことは、うん、まあ、推し進めることやな、悔いがないように、うん、それさえあればいけると思う。
わかりました、ありがとうございました。今週は塾長に求心力そしてリーダーシップについてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですね下正人さん、はい、泳げタイヤ。
懐かしい、なんで今ここで。
いやいや、タイヤから寝
る
タイヤ。
あ、なるほど、はい、それではどうぞ。
お部屋探しはちょい。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しはちょい。
月決
賃貸塾
超ええやん。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、月決賃貸塾超ええやん塾長、住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブよりタズル農園の京都上鴨すぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便り、奈良市の中村さんからいただいております。ありがとうございます。私転居としてマンションを希望しています。ただ年も60歳を超えており、身内で保証人の該当者もいなくて大変困っております。そういう時はどうすればいいのか教えてくださいというお便りです。
なるほど、最近はですね保証会社がたくさんできてますので、うんうん、そういう保証をしてくれる会社がたくさん、お金さえ払えばちゃんとなってくれますので、うんうん、まあ、ご本人さんが別に問題なければ保証会社をお願いしたら、あのお金さえ払えば 保証会社として保証してくれますから。
その保証会社というのはどうやって探せばいいんですか？
いや、なんぼでもテレビで宣伝やってるやん。
そうですか。
やってるやろ。
その不動産借りる時のその不動産会社が提携先とかもあったりするんですか？
あるあるある、大概ありますわ、だからまあ、2人取りたいけど1人の場合もそんな保証会社入れましょうかとかね、保証会社が構わしといたら、まあ、家賃はずっともし何かあったら払ってくれるし、だけど、まあ、出ていかんのですよ、どっちにしろ、家賃払えへんから。だけどまだ60歳で若いんで、大丈夫だと思いますよ。
それ以上高齢になってもその保証会社というのは、
保証会社ずっとやってくれますよ。
へえ、
それ保証会社に保証するのが仕事やから。
長江さんでもあるんですか？
うちグリーン保証という保証会社持ってますから。
へえ、じゃあもう大丈夫ですね。
全然大丈夫ですよ、そこに入っていただいたら、はい、結構ですよ。
ということです。
はい、
じゃあまとめていただきます。今週のツボです。
保証会社あるから全然大丈夫、
はい、ということです。ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりタズル農園の京都上賀茂すぐき期間限定でプレゼントしています。こちらの商品は該当者の方にタズル農園さんから直接発送していただきます。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超 A 案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超 A。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超 A。
お送りしてきました熱血賃貸塾超A案。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超A さんからのお知らせ、 E ガレージです。
はい、 E ガレージ奥野部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ2万5000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、このラジオを聞いてくださった方で着々と登録数が増えていることで嬉しい限り、
もう着々と増えてきて、まあもうお金そんなかからないし、何人こそいらへんから。
空き駐車場をお持ちの方、ぜひ e ガレージ検索してみてください。 e はアルファベットの e です。そして長英さんにやってほしい比較も大募集しています。今年もいろんなことやりたいなと思ってますか？
そうですよ、この e ガレージもね、結構広まってきたし、なんかあれどこと どこか提携しよったな、その短期間買うのに、
どうしよったな、ざっくり情報ですね
それで結構収益率上がって、空いてる駐車場をある業者が借り上げて、
空
きっぱ、空きっぱと契約してね、これね、まあ8000円やったら空いてるところをうまく使いながら、収益結構上がる。
へ
え、秋葉さんと提携して、全駐車場を少しでも収益上げるように今やってます。だからそんな専属でやってるんで、どうぞ駐車場ね、ただ貸すやなし、収益上げるように言うていただいたら、うちの方で登録お願いします。
はい、
はい、
ぜひ空き駐車場がお持ちの方、長英さんの e ガレージ検索してください。 さて、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。月決賃貸塾超エア、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の
浅田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長営の提供でお送りしました。